商用に立った後で今まで気のつかなかったことに気がついた。それはお花の空き床の隣がやはり空き床になっていることであった。二つ並んで空いているので目立ったのである。そして、ああ、お嬢さんがまだ寝ていないがどうしたのだろうと思った。お花の隣の空き床の主はお嬢といって、今年の夏田舎から初奉公に出た17になる娘である。お嬢は下野の結城で旗屋をして困らずに暮らしている者の一人娘であるが、婿を嫌って逃げ出してきたということであった。まもなく親元から連れ戻しに親類が出たが、強情を張って帰らない。親類も川増の店が料理店ではあっても固い店だということを飲み込んで、とうとう娘の身の上をこのうちのおかみさんに頼んで置いて帰ってしまった。それが帰るとまた間もなく親類だと言ってお嬢を訪ねてきた男がある。18区ばかりの書生風の男で、浴衣に小倉袴を履いて麦わら帽子をかぶってきたのを女中たちが覗いてみて、駒蔵の下、真風恋風の東郷に似た書生さんだと言って騒いだ。それから寄ってたかってお蝶をやゆったところが、おとなしいことはおとなしくても、意気地のある張りの強いお蝶は、佐野というその書生さんの身の上をさっぱりと友達に打ち明けた。佐野さんは親が坊さんにすると言って、例の摂政席の伝説で名高い、元王禅師を回帰としている安穏寺に預けておくと、お蝶が見初めていろいろにして近づいて、最初は容易に聞かなかったのを納得させた。婿を嫌ったのは佐野さんがあるからのことであった。安穏寺の住職は東京で新しい教育を受けた物分かりのいい人なので、佐野さんの人柄を見て、うるさく貧困を非難するようなことをせずに、君は僧侶になる柄の人ではないから、今のうちに寄したまえ、と言って、寺を何がなしに追い出してしまった。そこで佐野さんは、内情を知らない親たちが、住職の難癖をつけずに出家を止めるのを聞いて、下にもと思うらしいのに勢いを得て、お蝶より先に東京に出て、ある私立学校に入った。お蝶が東京に出たのは、佐野さんの後を慕ってきたのであった。佐野さんはその後も、たびたび川増へお蝶に会いに来て、ちょっと話しては帰っていく。お客になってきたことはない。お蝶の親元からもたびたび人が出てくる。婿取りの話が、やはり続いているらしい。婿は旗屋と取引所の関係のある男で、それを断っては旗屋で困るような事情があるらしい。佐野さんは初めはお蝶をなだめすかすようにしてあしらっている様子であったが、だんだん深くお蝶に同情してきて、後にはお蝶と一緒になって旗屋一家に対してどうしようかこうしようかと相談をする立場になったらしい。こういう入り組んだ事情のある女をそのまま使っているということは、川増ではこれまでついぞなかった。それを目を眠って使っているには訳がある。一つは、お蝶がひどくおかみさんの気に入っているためである。田舎から出た娘のようではなく、何事にもよく気がついて、よく立ち働くので、お蝶はお客の褒め物になっている。国から来た親類には、ずいぶんやかましいことを言われる様子で、お蝶はいつも神妙にうつむいて話を聞いていても、その人を返した後では、すぐ何事もなかったように弾力を回復して、元気よく立ち働く。そしてその口の周囲には微笑みの影さえ漂っている。一体お蝶は主人に間違ったことで小言を言われても、 友達に意地悪くいじめられても、その時は困ったような様子で慎んで聞いているが、すぐ後で機嫌を直して働く。そして例の微笑んでいる。それが決して人を馬鹿にしたような微笑みではない。礼儀で何もかも分かって、それで堪忍して怒るの恨むのということはしないという微笑みである。あのエクボよりは口の端のところに縦にちょいとしたシワが寄って、それが本当にかわいようございましたの。トーキンが言った。僕はその時、リオナルド・ダ・インチの描いたモンナリザの絵を思い出した。お客に褒められ、友達の折り合いもいい、愛嬌のあるお蝶が、このうちのおかみさんに気に入っているのは無理もない。今一つ、カオマスでお蝶に非難を言うことのできないわけがある。それは他の女中がいろいろな口実をこしらえて暇をもらうのに、お蝶は一晩も外泊をしないばかりでなく、昼間も休んだことがない。佐野さんが来るの、奉梅がかれこれ言っても、これも几帳面に素話をして帰るに決まっている。どんな約束をしているか、どういう仲かわからないが、みだらな振る舞いをしないから、不幸席だということはできない。これもお蝶の信用を勝とうする元になっているのである。お金は、酔いにだいぶ遅くなってから佐野さんが来たのを知っている。他の女中も知っている。こんなことはこれまでもあったが、女中たちが先に寝て、しばらく経ってから目が覚めてみれば、いつもお蝶はちゃんと来て寝ていたのである。それが、今夜は2時を過ぎたかと思うのに、まだどこに戻っていない。なんというわけもなく、お金はそれがすぐに気になった。どうも、色になっている二人が会って話をしているのだという感じではなくて、何か変わったことでもありはしないかと、気遣われるような感じがしたのである。